猫のしっぽ。
このファイルは後編です。前編中編も合わせてお聞きくださいね。
はい、それでは今週のお便りコーナー、あ、ダメだ、ちょっとシャックリやり直しテクス、
ここも流してね、
酔っ払ってるな、ダメだ、失礼しました。はい、行きますよ、はい、テクス、
はい
はい
はい、
はい、今週のいただいたお便りコーナーに行ってみたいと思います。
はい、はい、ありがとうございます、はい、行きましょう。
ありがとうございますはいいです、ちょっと、うん、さっきはカットしましたんで、はい、
うんうん、そうですね、
はい、で、まずまたあの公式メール G メールの方にお便りいただきました、
うんうん、
ありがとうございます、
嬉しいですね、ありがとうございます、
は
い、
でこれは先週いただいたあの寺友さん、
うん、
のイングレスのレポートでいただいた寺友さんなんですが、
うんうん、
あの先週収録した後にあの追加で、
うん、
あの前回の紹介メールの添付ファイルということで1個メールを実はいただいてまして、
うんうんうん、
これはちょっとね収録の合間だったんであの拾えきれなかったんで今週紹介しますが、
うん、
来ましたよ、
ありがとうございます、
ありがとうございます、まず1個目来て、これがあの多分先週いただいたあの徳川くんじゃなくて何とかくんでしたっけ、あの
ん
あの先週いただいたあのなんだっけな、ちょっと待ってね、なんだっけな、なんかあのイングレスの、
うん、
あ、そうそうそうそう、あの家康くん、徳川くんじゃないな、家康くん
徳川家康だけどね、
徳川家康なんですけどね、
はい、
浜松ゆるキャラということで、浜松の家康の散歩道というミッションをクリアしてもらった家康くんのミッションクリアの画像をいただいた、それがこの下の、
はい、
この画像の下の方にある、
はいはいはいはい、
家康くんのなんか家康くんの丸いやつがついてますけどね、
ですね、かわいい、いや、
どうでもいいんだけど、レベル9でバッチがいっぱい、レベル9なんでやっぱこれくらいバッチつけないとやっぱりダメってことなんですよね、
うん、
はい、というあの一応そのエージェントのページをいただきましたが、すごいですね、レベル9、素晴らしいですよ
ね、素晴らしい、
どうしたらこんなにね、行くんでしょうね、
ね、いやでも休みの時ね自転車で何十キロも走ったとか言ってますもん ねやっぱやんなきゃですよね、
それくらいやんなきゃダメってことなんでしょうね、はい、はい、ということでありがとうございました、
はい、ありがとうございます、かわいい、これ日本家の人見てほしいですね、
はい、そして、はい、続けて、11月11日に、寺友さんからまたメールを、うん、あの2週にわたっていただいたんですが、はい、タイトルがイングレス近況報告ですと、
うんうん、
いうことで本文いきますね、
はい、
猫月さん、ガンダルフさん、こんばんは、イングレス近況報告です、はい、こんばんは、あ、こんばんは、と、はい、
はい、
本日 A 点に上がるための縛りをクリアしました、
うんうん、
これエージェントのレベル10に上がるという意味です、
ね、あ、意味ですか、はいはいはい、
あとは経験値稼ぎのみで OK になりました、要は今レベル9で寺友さんね、うん、次10に上がるための縛りがいくつかあるということで、うん、多分これバッジを取ったりとか、
そういうこと、
それをクリアすればあとは経験値を稼ぐだけで上がれると、
うーん、
いう、そういう上がるための条件がいくつかあるということですよね、
うん、これ前ちらっと、うんうん、
前にちらっと話したんですけど、単にあの8までは単純にアクションポイント AP を取れば上がれますけれども、
うんうんうん、
レベルその上の9から16に関してはいろいろそのバッ 地が何個取れてなきゃダメとか、
うんうんうん、
何回協力してポータルを攻略したんだとか、なんかそういうようなチーム戦の評価ポイントが必要だと、あると、はレベル8までは個人、どっちかというと個人戦というか個人で頑張ればなんとかポイントが稼げるというレベルだったんでしょうけど、
うん
うん、レベル9からレベル16まではその団体戦じゃないとダメよみたいな縛りがあるとあ、
うん、
いうことなんでしょうね。ちょっと私も詳しくはうん分からないんですけど、
うん、
はい。で続けていくと、はい、今日は免許更新のために緑組の強いところにお邪魔したのでみっちりとリンクを貼っていきましたと、
うんほううんうん、
その結果が添付ファイルです、
うんうん
うん、ということでまた添付ファイルをつけていただいてますね、この下の方にね、
うん、
で次は A11 でですが多分ハードルが高そうなので時間がかかりそうです、
うんうん、
これは要はレベル11に上がるためにはまあハードルが高そうですということでしょうね、
うんうんうん、
はい。で続けて先日先進のエージェントさんから聞きましたが、
うん、
この辺でも結構イングレス関係のリアルなトラブルが発生しているようですと、
うん、
猫好きさん過去女性なので特にガンドルさん、ポータルの破壊等が可能なレベルになったら、
うん、
地域のコミュニティに参加することをお勧めしますと。
へ
え。私もリアルな状態でお誘いを受けて参加することにしました。壊してはいけないポータル等の情報等の収集ができると思います。長くなってすいません。楽しくイングレスをしましょう。
わ
らということで、まあその
うん
うん、メダルを取られた瞬間のキャプチャーをまたいただきましたけれども、
うん、
もうレベル9あともうちょっとでレベル10という直前の
状態です
よね。素晴らしいですよね。もう本当にテラトモさんもすごくレベルアップされてすごいなと。でここに書いてありますけど、そのやっぱりさっきちょっとねオフラインでチラッと話しましたけれども、
うん、
なんかやっぱりポータル取ったり取られたりっていうんでのをリアルでやり取りするんで、
うん、
そのリアルでたまたまやってる人と遭遇したりすると結構トラブルにね、
うんうんうん、
なるっていうケースがあったり
あると
なかったりっていうことなので、まあ、そこは気をつけましょうねっていうことは一つありますよね。
うん、
でローカルのコミュニティに参加された方がいいですよ。で壊してはいけないポータルって2つありまして、まず最初壊してはいけないポータルっていうことなんです。これもまたちょっといろいろ議論はあって、
うん、
原則イングレスとしては壊していけないポータルってほぼないはずです、建前上は、
うんうんうん、
お互いにね取ったり取られたりっていうのをやるっていうのが楽しみのゲームなので、絶対これを壊しちゃいけないよっていうポータルは本来ないはずなんて、
うんうん、
うん、でもなんか寺友さんの周辺ではどうしてもここは壊しちゃいけないっていうポータルがあるみたいだと、
うん、
これ多分ねいくつか条件があってエネルギー補給しやすいようなポータルだとか、その、うん、なんかいくつか条件があるんでしょうね。詳しく私も分かんないんですけれども、
うんうん、
ただそれを知るためにはコミュニティに入った方がいいよね、
うん、
で2つの話がありますと。でまず最初の壊していけないポータルに関しては私は基本やっぱりないという立場で言います。
うんうんうん、
うん、それは取ったり取られたりじゃないですか。ここは絶対壊しちゃいけないよって決め打ちにするポータルって本来ないはずだと。
うんうんうん、
うん、それは取ったり取られたりがゲームでしょうと、
うん
というスタンスで言います。ちょっとこれは私の勉強不足があるかもしれませんが、一応今のスタンスだとそうかなと思ってます。
う なんだろう、そのなんか優しさ的な感じで、うちのところはずっと周りに何もなくて、
うん、
で1,2,3,4,5,6,7,8,8個ぐらいギュッとまとまってあるんですよ、うん
はいはい、
むしろそこしかないから、
うん、
そのなんか一気に全部になんかその人の相手チームの色にしちゃうと、そのなんだろう、ゲージを上げにくい、
うんはいはい、
からなんか一つくらい残しておいてあげた方がいいみたいな優しさがあったりとか、
はい、
するっていうのがそういうルールなのかなってちょっと勝手に感じてはいるんですけど、は
い
はい、確かにうちの周りのところもなんか一つだけ全部緑で一つだけ青になってるとかいうのもあったりするので、あ、それは優しさなのかなってちょっと勝手に私が思ってますけど、まあでも私は自分が行ったら全部青にします、
はい、うん、これちょっと私も実はいろいろ調べてみて、
うん、
例えば駅、みんなが集まる駅、
うん、
ね、JR とか地下鉄の駅 の、
うんうん、
にのポータル、ペケペケ駅っていうポータルに関しては、例えばモッドモジュールの中でバリアをわざと置かないようにしようとかね、
うん、あ、みんな攻撃しやすいように、
攻撃っていうか、まあ、そのハックしやすいように、
あ、ハックしやすいように
一般的に言われる水飲み場っていうか、エネルギーとかその補給しやすいためのお互いにね、青でも緑、敵でも味方でも、
うんうんうん、
そういうのを水飲みポータルってよく言いますけれども、
うん、
そのハックしやすいように、うん、あえてそのバリアを張らないという不分率があるように書いてあったりもしますけど、
うんうん、
でも基本本来のイングレスのルールから言うと、あんまりそういう制約はなくて自由だよねと、それは別にそういうバリアをつけてもいいし、つけなくてもいいし、どちらでも自由だよねというスタンスなので、それはその人、やっぱりそのプレイヤーっていうか、その人がそういうこと全部青にしてもいいしとかね、でやっぱり自分の陣地守りたいんでバリアをつけたいよって思ったりと、でつけてもいいしって私は思ってますけどね。それは例えば駅のポータルだとしても。
うんうんうん。
で、正直言うと私の最寄りの駅のポータル、今もう毎日、日々、それこそ1時間ごとに取り合い状態です。青と緑が。
うんうん。
もうほとんどね、そう。もうすごいことになってます。あんまりその辺気にしなくてもいいかなと思ってますよね。
うん、
絶対ここは崩しちゃいけないっていうポータルがあるよって、いや、それは申し訳ないけど、そのいろんなその地域の事情とかいろいろあるかもしれないんですけれども、基本私はの周囲ではあまりそういうのはないかなっていう感じですよね、
うん
うん、結構無遠慮にみんな取り合ってますよね、す、
うん、
うんまあ、それが楽しいだろうねって話はあると思うんですけどね、
うん、
ただね、やっぱりね、私もそうですけど、やっぱり猫さん、特に女性なんでそうなんですけど、やっぱり、なんか、そのポータルを攻撃してる横にたまたま遭遇したりすると、ちょっと、スルーして、そちらの顔しようかなって、思ったりしますけどね。
うん、ありますね。
ちょっとその辺だけは気をつけた方がいいかな、確かに。それリアルで付き合いたいっていう人がいれば別ですけど、それは訳の分かんない人とはねって思う方が普通なので、
うん、そうですね、今度なんかみんな、まあね、この間も話したけど、みんなで、ね、リスナーの方だったらもう顔見知りだし、
はいはい、
なんかみんなで行かなきゃいけないようなやつはなんかみんなで集まって行けたりとかしたらいいですよね、
う
ん、
そうそう、そういうふうにある程度ね、面識があったり顔見知りだったら心配ないんですけど、初対面の人ってどういう人か分かんないからね、
そうですよね。でよく行くとこは絶対に初対面の人ですもんね。
で
家の近くだと、
う
ん、
そうそう。でそれが そのロケーションがバレるっていうのも一つ問題だと思うんだけれども、
うんうん
うん、だからそれがストーカーに発展したりしないように注意しましょうねっていうことだと思うんですよね。
そうですね、うん、
はい、
程よく楽しみましょ う,
そ う, そう ほどほどに楽しめばと思います、はい
ね、
はい、ありがとうございます。
はいはい、寺友さんお便りありがとうございました。
はい、そしてツイッターからいただいたメッセージを通常通りご紹介していただきたいと思います。
はい、
はい、まず11月3日に塩塩さんから、オレゴンオババさん日本、あ、これは塩塩さんがリツイートされたんですね、青木さんの。オレゴンオババさん日本一時帰国歓迎会11月10日月曜日上野駅周辺でという青木さんのツイートをリツイートされたと。これ実は私も今週頭に参加してきたんですけれども、オレゴンオババさんが
行けたんですか。
行ってきました。
あ、うん、だったんだ。
実は遅刻したんですけどね、最初から
行けないかもって聞いたから行けなかったのかと思ってた。
あの1時間
のその後か、
そう、うん、1時間のほとんど終わりの時に間に合って行って、で、うんうんうん、2次会に行ってツイキャスしたと。
うんうん、そうツイキャスやってたからなんか、あ、もしかしたら間に合ったのかなと思ったけど、は
い、でツイキャスをやった記憶がないというもうとんでもない状態だったんですけど誰だこのツイキャスがやったって思ったら自分自身でしたみたいなオチだったんですけどね、うん、
いやよくありますよ
本当に。次回以降ねもう記憶がキレキレしかないというちょっと悲惨な状態だったんですけど
いや、
まあ大変
今日はあるから大丈夫でしょ。
今日はありますよ、うん、後でないかもしれないですけどね
はい、ありがとうございます。
そして、11月4日にドルビーサラウドさんがこのポッドキャスト、聞いてくださいと。今回は、イングレスをつまみにくだらないことを語っております。タイムマシン部59回と。
あれ、これ前回読まなかったっけ。これ私ラジオ聞いたな、ポッドキャスト。
いや、うん、これは多分読まなかったんですけど、このツイート見て私も早速ダウンロードしましたと。
うんうんうん、聞きましたよね。
聞きましたよ。まあまあ皆さんこれ、ね、各ポッドキャストがいろんなところでイングレス面白いよねって
話しておりましたよね。
はい、はい、うん、ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。
そして一之助キックさんが仕事しながら聞きましたということで68回の後編を聞いていただいてます。
はい、ありがとうございます、はい、
そしてゲッツさんが、ホテルチェックイン夕暮れの武漢ということで武漢なんちゃら国際大使店と。これ中国に出張されたんですよね、
うん、すっごい高層ビルに泊まってますね。すっごい高そう、うん、
はい、
何十回、これ多分60回とかぐらいですかね。
ですよね。
ね、すごい高いところに泊まってます。はい、はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
そして
機場から富士山ということでインスタグラムでこれ富士山を飛行機の上から撮られた。
あら、こんな風に見えるんだ。
そう、こんな風に見えるんですよ。
すごい、こんな大きく見えてるんだ。
あ、見えますよ。あの空路飛行するルートによっては本当にすぐ近くかすめるように飛びますからね。
そうなんだ。なんか北の方しか飛行機乗ったことないから、
うん、
今度見てみよう。
ぜひぜひ
乗った時に。
まあ武漢行かないまでもね、はい、西の方に飛ぶ飛行機に乗れば大丈夫です。
ですよね。
はい、
はい、ありがとうございます。
で続けて、今夜のごちそう真ん中が北京よりうまい武漢の北京ダックですと。お酒を50リットルの5両か、ということですね。ゴーペケペケさん、
北京ダック美味しそう。なんか昼間にたまたまつけたテレビでドラマやってて、はい、そこでもなんか北京ダック食べてたんですよね。北京ダック食べたい、
はい、食べに行ってくださいいいですよ、食べに行ってください。はい、
はい、ありがとうございます。
そしてピースケさんがショック、いきなり2008年ものの MacBook が起動しなくなった、あと1ヶ月持ってほしかったのに、わらわらと残念、うんうん、壊れちゃったということで、まあ、2008年だともう5年6年ですからね、十分ね、うん、長寿を全うしたかなという感じだと思うんですけどね、
うん、
ただやっぱりね、買い替えるまでは辛いですよね、
で続けて、
はい、そしてでもヨセミテに踏み切る推しにはなったと思えばいいかと、はい、うんうん、まあそうですね、新しい OS、ね、切り替えるきっかけになればよかったかなということですよね、
うん、ね、そうです
ね、はい、はい、
ありがとうございます、はい、ありがとうございます。
そして白クマさんが、東京は今川焼きだね、北海道は出雲はこの丸いまんじゅうの名前で出身者がバレるの、あなたは何で呼ぶということで、
今川焼きでも分からなくないし、今川焼きとも言うけど、うん、私はおやきって呼んでたかな。
え、これをおやきですか。お、
これおやきって言いますね、
はいはい、うちはなんて言ってたんだろうな、あんまり記憶はないですよね。二重焼きとか大判焼きとか、まあ確かにあの下の方に書いてますけど、そういう風に言ってた記憶ありますよね。大判焼きとか
二重焼き、あ、そう、大判焼き、うん、大判焼きか今川焼きか、
逆に今川焼きとは言ってなかったような気がするな。
ほー、うん、
はい、
うん、はい、ありがとうございます。
まあこれはね、地域によっていろいろ呼び方があるよと、
うんうん、
いうことですよね、はい。そして青木さんが、先ほど言いましたオレゴンおばさんの、告知をされていますと、はい、ありがとうございます、うんうん、そしてドルビーサラウドンさんが、はい、ありがとうございます。で、不機嫌のグラビーキャットクリスマス映画で主演と、うんうん、これは機嫌の顔した猫ってことですか？
ん？あ、おうちさんのやつ見てた。
あ、じゃなくて、その次のドルビーさんだけど、ちょっとこれ開かない、うん、あ、開いたか。リンク、ちょっと時間かか
ります
。あ、変な不機嫌な顔。
ああ、かわいい。
キャット。
ラグドールに顔似てますね。
え、うん、そう、そうですか。はい、
へえ、映画がやるのかな、
そうそうそう、はい、という記事ですよね。こそフランス映画で主演ということでの記事を紹介していただきました、はい、ありがとうございます、
はい、はい、ありがとうございます、
はい、そして68回後編の奈良茂さん拝聴しました、啓太さんが拝聴中、熊本よりということでいただきました、はい、ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。
そして11月5日にアレトさんがリステンに合う60回前編を128枚猫かぶりのガンちゃん、さすがキリがいいはい、そうですね、
この間言ってましたからね、
言ってましたよね、猫かぶってます、うん、はいそして続けてリステンに合う68回後編、ガンちゃん起きて寝る、起きて落ちる寸前素晴らしきサバイバルポッドキャストとこれ猫好きさんに起こしてもらったというところが入ってたということです
ですね
前回ね瞬間寝落ちしましたからね、
スパーンといきましたよね、
スコーンと、本当にね、はい、
うん、
はい、
ありがとうございます。
で、私の方が誤解ならないように、仕事するときは午前様で、飲むときは定時からわらわらと、でこんなことやってるから寝るんですよね。ダメだよな。はい。
いいと思います。はい。ありがとうございます。
はい。
はい、ありがとうございます。
はい。そして11月6日に大バカさんが、ちなみにワンボタンの声を追い越す予想はこれだと、当たるかなということで、グラス、これなんてテーブルかな、これ空海が、IT ニュースが、そのワンボタンの声を越すのはいつと。いうシミュレーションをされてるんですよね、表現さんの上で。
はあ。
ワンボタンの声って週3回じゃないですか。空耳ニュースの週5回だからどっかで追い越すんですよね。
1月26日とかなってんだ。
そう、これを見ると2016年の1月23日が追い越す日だと。
はあ、はあははあ、すごいシミュレーションしてるな。猫の尻尾も一応乗っけてくれてるんだ。全く追いつかないですけどね。
同時期に132回と、全く追いつけてます。
ありがとうございます。はい、ありがとうございます。わざわざ。はーい。
そして、ドビーさんが、あ、でいいのかな？あれ？
ゲッツーさんかな？
あ、ゲッツーさんか。
うん。
失礼しました。ゲッツーさんがどっかで見たことのある名前。
うんうん。
舞踊天
地インスタグラムで、
インスタグラム、
うん、うーさんだ。うーって書いてる。
うーって書いてありますよね。
本当だ。
で、だうーさんオレンジじゃないよって、うん、それでどっかであれ、どっかで見たことのある名前っていうことだったんですね。
っていうことですね。
なるほど、はい、はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
そして落日の訴状ということで、これお城、あ、なんかもういかにも中国っていう、夕日に輝く中国みたいな、
うん、ね、湖でしょうか、海でしょうか ね、なんか奥の方に島みたいのに、
はい、
なんか中国の寺みたいなのがありますね。あ、すごい綺麗、夕日で、はい、ありがとうございま す、
はい、います。そして大学内食堂の一コマ。
あら、こんなんなの、大学内食堂食べ放題じゃないですか。
え、
ビュッフェスタイルですね。
なるほど、
うん、いいな、はい、ありがとうございます。そしてマッサージ店のクッション、
マッサージ店のクッションということでインスタグラムにいただきました。
あら、中国っぽい、でも読めない漢字が、
全然読めない
足っていう漢字しか分かんない。
はい、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
そして最後に、ドルビーサラ、サラウドンさんが猫の集中力を舐めたらあかん動画と言って、
うんうん、なんだろう、
これなんでしょうね、
重たいな、来ないな、
うん、私のところもまだ来ません。
集中力をなめたらあかんです。
はい、
あ、なんか集中して猫ちゃんが上見てるな、めっちゃ集中してる、
はい、
めっちゃ集中して
そう、なんかいろいろいじっても全然反応しないという、集中してるということなんでしょう。
あ、すごい、猫ちゃんが何か一点を見てめっちゃ集中してますね。上にいるなんか鳥がいるのかな、
でしょうね、
ずっと見て、ね、飼い主さんがねえねえ猫ちゃん、ねえねえ猫ちゃんってやってるのに一切反応しないっていう、
よっぽど、ね、その鳥が気になったんでしょうね。
ね、はい、ありがとうございます。かわいい、
はい、そして
またドルビーさんかな、あ、11月7日ドルビーさん、ガンジャー、
ちょっと、いや起きてますよ、ちょっと
待って、起きてる、起きてる、
ドルビーさん、え、11月7日だよね、ドルビーさん、
うん、
あ、これか、あ、前後してたな、あ、すいません、あの、今見つけました、11月7日にドルビーさんが、
うん、
スキちゃん&猫さんへおすすめ商品、来年春からの UV 対策はこれ、水に濡れると逆に、うん、効果高まる日焼け止め世界初と、
何それ、何それ、どういうこと、
今まで水に濡れると塗り直さないとダメよってよく言われてましたよね、
うん、
うん、それが水に濡れるとかえって効果が高まる、
へえ、め めちゃめちゃいいじゃん。
いいんじゃないですか。
はい、ねえ。汗、水や汗に触れると肌の表面が膜ができるので、はいはい、紫外線を防ぐ効果が濡れる前よりも2倍高まるんですって。はい、へえ。はい、ありがとうございます。
そして11月4日にマーさんが寝る前に気持ちを落ち着かせるため杖ではないのです、あ、枕ではないのですが腕を乗せることはありますと。
わかるわかる、私もそれもします。
枕の代わりに腕を乗っけてちょっと落ち着かせると。これは私も
やる。枕の上で、うん、上に腕を乗っけることですよね。
枕の代わりにでしょ、うん、枕ではないのですがということなんで、あの猫好きさんは枕を乗っけられるじゃないですか、目の上に。
あ、はいはいはいはい、あ、そう、腕を乗っけるってことか。
そう、上に乗っける枕の代わりに腕を乗っけると、
うん、あ、一緒一緒、それ腕か枕かですって一緒一緒。
いやいや、まあ一緒ですけどねほぼね。
うん、はい、よかった、仲間がいてよかった。
仲間いいました、
仲間予備軍ですね。はい、はい、ありがとうございます。
そしてゲッツさんが上海に移動。
ゲッツさん忙しいな、本当にいつも中国行って
ですよね。
ねえ、はい、こんにちは、上海に移動してますね。はい、ありがとうございます。
そして、あれ、ちょっと、あ、またずれちゃう、ちょっと待ってね、今。
そして大バカさんが京都水族館ナウで京都水族館の動画を見てますね、
はい、京都水族館ナウということで京都水族館の動画ということ。
どれどれ、あ、イルカショーだ、
はい、あ、ありがとうございます。
かわいいな、はい、ありがとうございます。
いや、
すごい、え、
かわいい、
うん、かわいいイルカがこれから餌もらってなんか演技するところを撮ってましたね。ガンちゃん、はい、
すいません失礼しました。
はい、
ちょっとね、はい、
はい、そして次、
そして澤田健一さんが週末親父ダイエッター 9.1km49分、ウォーキング 7.5km90分、バイウォーカー M7を終えていつものように黒きロックデート、はい、
いいね、はい、ありがとうございます。
そして和志さんがホームベーカリーで熱々のパンが焼けた、愛する妻へありがとうということで、
あ、ラブラブ
ー、ラブラブー。美味しそうだ、確かに美穂ちゃんが美味しそうだって書いてます。確かに美味しそうですね、ホームベーカリー、いいですよね。
あー、美味しそう、いいな。
猫好きさんもちなみにホームベーカリーとかやられます？自宅でパン、
ピザは作るけどパンはあんま作ったことないですね、はい、
なるほど。
たまにクロワッサン、クロワッサンじゃない、あ、なんだっけ、なんか丸いちっちゃいやつ、バターロールはたまに作りますけど。
ああ、そうですか。うちはあのポンデケージをたまに作ったりしますけどね。
今日はでも全然違う、ババロア作りました。
お、そうですか、はい、素晴らしい、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
そして69回前編を、ダイオンさんが聞いていただいてます、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます、はい、
そして11月9日に寺友さんが、69回前編を聞いていただいて、おはようございます、ドハマりしてます、
うん、そうですね一緒にハマりましょう。いやいや、私たちの方が遅いけど、はい、ありがとうございます。
そして続けてピースケさんが甲州にワインを買い出しに行ったら帰りの遅いランチで食べた松茸入りほうとう秋やねということで、あのホームページに写真をいただきました。
本当だ、真ん中に松茸のが入ってますね、はい、いいなぁ、松茸食べたいな
ぁ、はい、いやいや、食べてください
、はい、
ありがとうございます。
はい、
はい、そして、和志さんが、おはようございます、ジョギングしながら聞きましたということで69回前編、そしておはようございます、
はい、
ということで69回後編を聞いていただいて、
はい、
前編に引き続き聞いてます。イングレス私も入れてみました、はい、ということで69回コメディーズ入れてい
ただきます。川西さんもやってみてください。はい、高尾山とか確かイングレスあれミッションありますからね、2個ぐらい。
いいっす
ね、うん、はい、はい、ありがとうございます。
そして大バカさんが配信どうもお疲れ様です、いただきます。イングレス始めてみようかなと。
そうだ、始めてみてくださいよ、ぜひぜひ。
いやいや、もうぜひぜひ始めてください。はい、
ね、はい、はい、ありがとうございます。
そして愚痴と傍聴さんがパセリこれで100円だったので買ってきた、今夜はパセリ丼かな、わらわらと。
パセリ丼って可愛いですね。めちゃめちゃ安い、こんな莫大な量で100円は安い。
ね、絶対安いですよねこれね。
これ安いですね。はい、ありがとうございます。
そし
パセリ丼って、
はい、そう。
はい、
小暮、はい、小暮健二さんがイングレスやってみようかな、68回全編聞いていただいてます、ありがとうございます。
はい、小暮さんもやってみてください、ぜひぜひ。
ね、本当そうですよ、うん、ぜひ、まあ、飽きるまでやってみましょうというぐらいでいいんじゃないでしょうかね、
うん、
はい、
うん。
はい、そしてピンチャさんが、イングレス始めてみました、自分の色がわからない状態ですが近所を排除する徘徊するのとスタンプ集めが気に入り、ちょっと続けてみようかなと思いました。
ぜひぜひ、
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。そうですよね、色わかんないですよね。いやいや、私も色わからなかった。
わかりますって。わかります。
イングレスのね、あの画面写真に撮って送ってくれたら私たちわかりますね。
そうそうそうそう、わかります、うん、はい、はい、あり
がとうございます。
そして野良重さんが69回全部聞いていただいて、はい、拝聴中、ふん、どっちがたまにかなということで、これどっちがってよくわかりません、
うん、はい、何の話だったっけ、
何の話でしょう。はい、はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
そして藤本さん、おはようございます、今週もよろしくですといただきました。はい、ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。
そして澤田健一さんが69回全編拝聴、猫さん、深夜2時は多くの人は睡眠中、何があるかわからない時代、注意してくださいと。
はい、
はい、というよりは猫さんが惜しまれる、
怪しまれる、
猫さんが怪しまれるか、うん、はてな、ガンさん飲みすぎ、うんうん、歌いすぎに注意くださいと。とはいえ350ml なら毎日でも問題ないような気がしますねと。はい、そうです、
うん、そんなにワンちゃんなんか
ね、普段は飲んでないから、ね、けど、そう、
うん、
量飲まないからね、
そうそう、
はい、
大丈夫な気がする。
はい、ありがとうございます。そしてこの日69回前編を、はい、友川さんという新しい方が聞いていただいてます、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
そして69回後編を熊さん、大音さんが聞いていただいてます、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
そして11月10日にみほっちゃんが69回前編後編聞いていただいて、猫好きさんが買ってないし飲んでもいないけどこんなお酒試してみようかなと、インスタグラム写真で、
そうなんですよ、
寿司っていう、
寿司ってやつですね、
はい、甘そうじゃないですかこれ
ね、甘いのかな、そんなに値段はしなかったんですけどね、なんか売っててちょっと気になったので撮ってみました、はい、写真、
はい、はい。そして続けて猫が3匹わらということで、猫好きさん写真撮られたのはこれ、ミトちゃん、マニアちゃん、
うん、
それと
クッション、
にゃんこ先生のクッション
にゃんこ先生のクッションですね、
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
そして一之助キックさんが、これキッカ、キッカ店、
キッカ店かな、はい、菊の花の展示会、はい、展示場なのかな、すっごい大きくなってる、へえ、いいな、綺麗、
はい、ありがとうございます、
ありがとうございます。
で、そして、地元高、高尊記はまだ緑でした、うん、読めない、
うん、
インスタグラム写真いただきました、
うん、これなんて読むんだろう、
ね、なんて読むんでしょうね、 はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
写真撮っていたらアイスが溶けてきたと。
どれどれ、そんなアイス食べたんだい。
はい、
あー、ブルーベリーチーズケーキだ、美味しそう。
食べたいぞ。はい、ありがとうございます。
そして、垂れてきそうないい天気、
垂れてきそうないい天気ということで、
あー、アイス食べてるな、
はい、
いいね
ー、ね、
でもちょっと寒いんだろうな。はい、
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
そして月例会に向かいながら聞きましたということで、68回後前編後編、よいしょ、これはリンクはついてないな。
ん？
ん？
月例会に向かいながら聞きました、はい、で第69回前編、
はい、
前の女性が咳してる、あ、唾飛んだゲって書いてる。なんか大変なことありましたね。
大変なことになってましたね。はい、失礼しました。そういうことで、はい、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
そしてヤチさんが、猫の尻尾の、69回前後編聞いていただきまして、お二人のハマっているのが気になりイングレスを始めてみようとしましたが、今一つやり方が分かんない。
うん、
それに対してガン
ちゃんが、
私が、ヤシさんこんばんはということで、心当たりにまとまってますということで、初級編中級編を3つずつリンクあげました。はい、
はい、
そして野田茂さんが、オレゴンバワーさんの帰国歓迎、およびなんとかの飲み会ということと、もみじみちゃんがポッキーホーということで、ペンテムが、うん、いうことで、ポッキー法ということはだから12時0分かな。はい、そして佐竹健一さんが69回後編拝聴、イングレス楽しそう、猫さん私女性だからと言われるのに真夜中2時にフラフラはダメよ、ダメダメと。で今回も最高はバッチリ、
うん、
3連ちゃんガンさん、これだけでさっき
これで完全にポツつかみましたねですね。
3連ちゃんガンさん、これで完全にコツつかみましたねと、
うん、
ありがとうございます。そう、完全にコツつかみましたよ
ね、
はい、
バッチリでしたね。
バッチリですよ。
はい、ありがとうございます。
そして、あと60回後編前編をイクラムさん、後編を野田茂さんが聞いていただいてます。そして拝聴中ということです、はい、あ、そうですね、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
かんちゃんもうちょっと起きて頑張って。
いやいや、ちょっとギリギリ落ちそうなんだけど頑張るよ、あともうちょっとだね。
もうちょいもうちょい、
11月11日一之助キックさんが、後編は仕事しながら聞きました、69回後編、
うんうん、
猫の尻尾は今一番勢いがありますね。いや、
そうですか、
勢い今ないです、私今ちょっと落ちる寸前です、申し訳ない、酔っ払いなんで大変申し訳ございません。
いやいやいやいや、
頑張ります
よ、慣れてるからね、
はい、うん、で寒さということで、あとデュッセニ村8一の市川新田店ということで、
うん、寒さって何だろう、これ何、ね、か何だろう、三角形の大きな餃子みたいな、揚げてある餃子みたいな中に何かが入ってるんだけど、
もう何か
何だろうな、
揚げ春餃子って春巻きみたいな感じですよ、
うん、みたいな、
餃子か、うん、春巻き餃子みたいな、
なんか違う国のピロシキみたいな、なんか、
そうそう、う
ん
う
ん、
ピロシキ、はい、
ね、
はい、
なんか具が入ってますね、はい、ありがとうございます。
そし て薬膳カレーというと、薬膳カレー、うんうん、
百膳カレー、あーもう普通になんかインドカレーみたいな感じだな、はい、美味しそうだな、
はい、うんうん、はい、ありがとうございます。
そして、はい、
豆とほうれん草のカレー、チーズカレーと続けて、
あー美味しそう、チーズ乗ってる、絶対美味しい、
いや絶対最悪ですねチーズ乗ってるのは最悪ですね、もう私アウトです。
あー豆とほうれん草のカレーも飛ばしちゃった、みあー美味しそう、うん、
でしょ、はい、飛ばしちゃったでしょ、はい、これ美味しそうですよね、
うん、美味しそう。
で最後ネパールのヨーグルトということで、
あーラッシーみたいな感じなのかな、あ食べる感じだ、飲む感じじゃないんだ、
なるほど、
へえ、なんだろうこの、なんか黄色っぽい液体がちょぼっとかかってるけど、バターみたいな、なんだろうこれ、
シロップじゃないですか、
あシロップかな、う
ん、いやよくわかんないですけど、
はい、ありがとうございました、
はい、ありがとうございます。そして野良茂さんが今日のお昼のお寿司にあら汁ということで、
うん、あブリのあら汁にサンマと、なんだろう、なんか4品ぐらい、
はい、
お寿司いいな、お寿司食べたいな、
はい、いやいやいや食べてください、はい、いやいや食べてください、いいですよ、食べ、
いやなんかね最近体調悪くてなんか死んでちゃうんですよ、
あそうなんだ、
そうなんですよ、まあ、かゆいって言いながら食べますけどね、
いやいやいや、
はい
はい、ありがとうございます。
そしてはい、
はい、そしてちょっと待って、あれ
野辺茂さんがマグロ安いからしょうがないかな、いびつな切り方って、だいぶいびつな、
はい、だいぶいびつですよね、
感じ寿司ってのかな、
アバウトですよ、
はい、うん、すんごいアバウトな形ですね、まあ、いいで日本ではあんまありえないぐらい、はい、
はい、はい、ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。
そしてこの日69回後編いくらのさんが聞いていただいてます、ありがとうございます。
はい、今週も皆さんありがとうございました、
ありがとうございました、
はい、
またぜひぜひいっぱいコメントいただけると嬉しいかなと思います。
そうですね、イングレスのやり方ちょっとわからないって方がいたらね、はい、なんかあのわかんないから教えてって言われたら私たち教えれる範囲を教えれますの で、
はいですね、はい、
またメールでもツイッターでもください、
はい、はい、ありがとうございます、
はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ
いるか、はい、
はい、
はい、じゃあそれでは遅くなりましたがエンディング、
はい、ではでは行きますか。
3連チャン完璧でしたよ、
はい、ねえ 4回目、
4連チャン行きましょう、4回目目指して
行きましょう、
もうコツつけ掴みましたからね、はい、
うん、ではせーの、次回も聞いてくださいね、
ね、完璧だもん、
大丈夫じゃないかな、
多分ね、
大丈夫ね、大丈夫そう、
はい、ということで今日も遅くまで、はい、すいません、ありがとうございました、
はい、ありがとうございました、
ヘロヘロに酔っ払ってましたが大変失礼をオーバーいたしましたなんとか最後まで、途中落ちそうになることを幾度とありましたが、なんとか最後までたどり着きましたので、ね、ちょっと編集でチョキチョキして、
うん、
かっこよくしたいと思います
私もその編集を聞いて、あそこ切ったなっていう楽しみ方をしてます、
はい
はい、では
では、ではではありがとうございました、
はい、ありがとうございました、
はいは
い、
失礼します。
このファイルは後編です、前編中編も合わせてお聞きくださいね
最後までお聞きくださりありがとうございました。お聞き苦しい点など多々あるとは思いますが、 少しずつでも改善していきますので、番組へのご意見ご要望をツイッターメールなどでお寄せいただければ幸いです。この番組は BGM をレノさんに、アートワークやデザインをバレットさんにご協力いただきました。お届けしましたのは猫好きと
ガンダルフでした。
次回もどうぞお楽しみに。